はい、それでは今日も聖書から共に見ていきたいと思います。今日は続けまして、このイエス様の命じたすべてを守るというシリーズをですね、ここしばらく一緒に見ていますが、今日はその中で私を聞きなさいとイエス様がおっしゃることを共に考えていきたいと思います。私を聞きなさいというですね、このところを一緒に考えていきたいと思います。まあ、私たちの周りにですね、いろんな意見も耳に入ります。いろんなね、勧め、学校あるいは地域ニュースなどなどね、いろんなこうように勧めをいただきますが、そしてまあそういう中では多くの場合ですね、いや私に聞きなさい、ね、私はよくわかりますとね、まあ、そんなふうにこう進める人も、まあ、少なくないかもしれませんね。しかしながら、その時にはその人たちの意見というのは、教えや意見やそういうものは私たちのためではなく、いろいろ場合によって極端な場合ですが害にもなる場合もあります。でまあ、そういうような中でですね、こうイエス様が私を聞きなさいとおっしゃるわけですね。まあ、このイエス様のこの新約聖書を特に見ていきますと、その福音書の中でその生き方、またイエス様の教えなど見ても、そのいずれをとってもですね、等しくイエス様は私の言っていることを聞いても聞かなくても、まあお任せします的なね、そういうような言い方ではありません。これを聞きなさい、これに従いなさいとね、イエス様が絶えずそんなようにして語っております。まあ、もちろん聖書全体そういうような書き方ですね。私たちへの勧めです。イエス様の教え、あるいは神様の教えに従うよう呼びかけています。で、まあ、私たちは福音書、新約聖書などを見ていきますと、そのようなこのイエス様に対してですね、私を聞きなさいというですね、イエス様の教えなどに対して、いろんなこの反応がありました。まあ、最ももちろんイエス様を信じ、そしてその聞き従おうとする者もいれば、まあ、その際全く逆でそれに対抗し、イエス様を憎み、またあるいは十字架につけた者ももちろん見られます。まあ、私を聞きなさいというね、こうイエス様のお言葉、その命じたこと、まずその意味することを少し考えたいと思いますね。イエス様が私を聞きなさいとこうおっしゃるときに、それはじゃあどういう意味を持つのかということですが、 もちろんそれはただこの耳で言葉を聞き取るだけという意味ではありませんね。ただこう、あ、なるほど、そんなことを言ってるんですかね、こう耳でそのおっしゃる言葉をただこう聞くだけという意味ではなく、それよりもちろん深みがありますね。それはそのおっしゃることを理解することと、またさらにはそれをこの経験すると言いましょうか、それを知るというね、すなわちそういうことを自分の人生に適応し、そのように生きようとすることを含めた私を聞きなさいというね、もちろんそういう意味です。で、まあ、今日のですね、箇所、ルカによる福音書8章の8節から10節まで、まあ、この中でですね、イエス様が特にその点を強調しています。まあ、この8章8節は、まあ、皆さんが覚えているその種まきのね、例えですが、まあ、その最後の部分を今日まず読みます。後で例え話やり説明など見ていきますが、この8節ですね、ルカによる福音書8章8節、125ページですが、また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと 叫ばれた。聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれた。さて、弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。わかりますね。まあ、このように聞く耳のあるものは聞きなさい、まあ、これはイザヤ書からの引用なんですが、すなわちただこう耳で聞くだけではなくて、それをイエス様が十節でおっしゃるように、それを悟る、そしてそれを知る、経験するというね、こういう意味を含めた意味合いですね。まあ、後ほどこの例え話を見ますけれども、まあ多くの人はですね、イエス様の言葉はある程度理解、ある程度聞けますが、なかなかそれを本当のイエス様言わんとしていることが理解できず、また経験しない方もそれなりに多いと思います。まあですからイエス様がですね、私を聞きなさいというね、ように私たちに今日命じますと、それはもちろんその理解することと、まあ、少なくともそれに従おうとするこう、まあ、心の持ち方といいましょうかね、必ずしもいつも従いきれなくた、きれないとしても従おうとする姿勢ですね、そういう意味を含めたイエス様の命じたことです。でまあ、そういうわけで今日はですね、なぜイエス様はそうおっしゃるのか、そしてまたなぜそのように従えないのかを、多くの人ですね、それイエス様を聞こうとしないのかを大きく2つですね、考えていきたいと思います。で最後にはその結果もですね、考えたいと思いますが、じゃあまずこのイエス様を聞くべき理由について少し考えたいと思いますね。なぜ私たちは、あるいはイエス様がこれほどまでに私を聞きなさいと強調しているのかというですね、聞く耳のあるものは聞きなさいというですね、旧約聖書から引用して、すなわち神様のお言葉を聞くようにですね、まあ、特にイザヤ書はそのイスラエルの民をたしなめてましたね。その聖書を本当に聞こうとしないというね、そんな風な箇所でした。で、まあ、イエス様はいろんなところでですね、このようにおっしゃってます。もう一箇所ですね、ちょっと見ますと、マタイによる福音書の7章のまず28節、9節をですね、ちょっと見たいと思います。今の箇所戻りますので、何か挟んで、マタイの7章の28節、9節ですね。でこの28節9節は実はその三条の説教の一番最後のですね、ところです。でその民衆人々がですね、イエス様のこの教えを聞いてですね、その反応を書いてますね。群衆ですね、28節、イエスがこれらの言葉を語り終えると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようではなく権威あるもののように教えられたからであるとありますね。権威あるもののように教えられた、このような反応でしたね。すなわち普段彼らは慣れているユダヤ人の聖書学者、聖書を教えるものとは違ってますね、イエス様の教え方は。これは単なるイエス様のスタイルではないですね。案外イエス様のスタイルそのものは似ていたかもしれませんが、でもイエス様のおっしゃることですね、教えそのものが違っていましたね。で何が違うかと言いますと、権威があるというんですね。まあ、イエス様はその権威を持って語られた。まあ、最も考えますと、イエス様は神様のお言葉を教えておりますから、本来神様が意図することが何であるかちゃんと把握しておりますね。もちろん 聖書学者の場合は、律法学者の場合は、その時にはあの先生はこう言ってる、でも他方ではこの先生はこう言ってるというようなね、こう参考にしながらお話ししていたんですが、でもイエス様は著者の自分の天のお父様の意図することはちゃんと把握していますから、こうです、こうです、聖書こう言ってますがこうですというね、そんな風にこの説明を加えているわけです。でしかもイエス様がその語られる時には絶えず神様の言葉を語るわけですね。まあ、ヨハネによる福音書ちょっとあっちこっち見ますので、まあ、開ける人はあれですが、そのままお聞きになっても構いません。14章の24節ですね。ヨハネの14章24節、211ページですけれども、私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです、とイエス様は言うんですね。まあ、イエス様に対する反対もいろいろありました。でそのような中でイエス様が私の話していることです、あなた方聞いている言葉ね、今こう話している言葉は私のものではなく、すなわち私独自のものではなくて、それは私を使わした父の言葉なのです。天のお父様ですね、神様の言葉です。ですから権威を持って語られました。まあ、考えますと、私たちはこの神様の作られたこの宇宙の中に生かされ住んでます。ですから当然その神様の権威のもとに住んでますから、ですからそういう意味でもイエス様のおっしゃる言葉を聞くべき理由はそこに一つ大きくありますね。私たちはその中に生かされているものですから。でしかもイエス様が絶えず真実を語られました。まあ、私たちの周りには絶えず真実とは嘘、偽りをですね、語る偽りや、そういう間違った教えにこの私たちは囲まれています。しばしば私たちは自分自身にも偽ってしまいますが、しかしながらイエス様は絶えず真実を語ります。絶えず天のお父様についての真実も、また私たちについての真実も語られます。どうでしょうか、私たちは時には真実を聞きたくない場合もありますよね。時にこうちょっとつらいことやです、ね、そういうのを耳にしたくない、聞きたくない場合も、まあ、あるかと思います。真実は時にはちょっと心を刺したり、あるいはこう見苦しいようなね、聞きづらいものもあります。ですからそういう意味ではイエス様は絶えず真実を語られますので、いつもですね、歓迎されたわけではありません。いやいや、しばしばイエス様のお言葉に対して反対もありました。それは当時もそうですし、今日もそうです。まあ、人間的に言えばユダヤ人の指導者たちがイエス様を十字架にかけた最大の理由でしょうね。彼らの罪を暴き、指差しですね、そしてその悔い改めへとこの招くわけですが、しかし彼らはその悔い改めようとしません。でも考えるとですね、イエス様のこのような真実を語るというのは愛ゆえです。愛ゆえですね、本当に私たちを愛していらっしゃるゆえに、その警告をし、来たる裁きについて語り、また警告をします。まあ、どうでしょうかね、皆さん の親友の中に、あるいはその家族の中、父母、そういうこう親しい関係の中に、その自分の欠点も含めて真実を本当に、まあ、愛を持って語るような、そういう人は大事ではないでしょうか。まあ、誰だってですね、お世辞は言えますよね。でそこをごまかしたりできますけれども、そこを私たちのことを思って真実を語り、そして注意をしたりするということは、 とてもですね貴重な方ですね。でそういう意味で言うとこのイエス様のお言葉に聞くということはそれにおいてもとても重要ですね。私たちにとって時にはちょっと聞きたくないことも含めて聞くということはとても大事なことですね。でイエス様のお言葉は私たちの人生を新たにします。例えばイエス様が語られますとね、いろいろことが起こります。ちょっとまあ一箇所二箇所見ますと、マルコによる福音書の一章ですね、25節から見ますとこのようにありますね。マルコの一章25節ですが、65ページになります。65ページ、マルコ一章25節、イエスは彼らを叱って黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これは どうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒めるとすると従うのだというですね、イエス様がその悪霊をですね命じると出ていくわけですね。まあ、他にも福音書の中でいろいろ見ます。例えば目の見えない方ですね、こう癒されるようにと命じると癒されたり、あるいはその耳の聞こえない方が耳が聞こえたり、足がですねで歩けない方がですね不自由な方もこう癒されたり、あるいは死者がよみがえることまでもですねこの見るわけですね。イエス様のお言葉には素晴らしい力があり、人生をまるで本当に新しくするですね、すべて新しくする力のあるお言葉です。例えばヨハネによる福音書の11章ではこのようにありますね。ヨハネによる福音書11章のところ43節からですね、203ページですけれども、203ページ、ヨハネ11章43節。そしてイエスは言われると大声で叫ばれ、ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。まあ、ここではですね、ラゾロがですね、4日間も死んでいますが、そのような墓の前にイエス様が立つとですね、ラザロよ出てきなさいと命じます。言葉で命じると死人がよみがえるようなですね、こういう場面もあります。イエス様のお言葉は力あるものです。そしてそういう意味では私たちはイエス様のお言葉に本当に心から耳を傾けると聞くと私たちの人生そのものも変えられます。そしてそれは単に今の生き方だけではなく永遠にまで及ぶわけですね。永遠の命にまで及ぶわけです。同じこのヨハネによる福音書ではこの6章ですね、このように記されてますね。6章の66節から、まあイエス様が教えていますとそれにつまずいて離れる人も結構いましたが、この66節、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。それとシモン・ペテロが答えて、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。ね、あなたは永遠の命の言葉を持っておられますね。まあ、ペテロはですね、他のところに行ってもですね、しょうがないです。 あなたに永遠の命の言葉があります。このイエス様のお言葉はもちろんこの今の人生をすっかり変えることのできる力あるものですが、それは今で終わるのではなく、この今の世で終わるのではなく、永遠にまでですね、及ぶ永遠の命の至らすその力あるお言葉を持っておられます。例えばローマ人の手紙の10章の17節ではこのようなお言葉もありますね。306ページですが、306ページ、ローマの10章17節ですね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。この私たちはこのイエス様に耳を傾け、本当に心から聞き従おうとしますと、私たちの心には信仰というものが生まれるわけですね。神様の御約束に目覚め、神様の御約束の素晴らしさと、そしてそれにへの期待を持ってですね、信仰というものが生まれるわけです。ですからそういう意味では、とてもイエス様に耳を傾け、その聞くことは重要ですね。でも残念ながら聞こうとしない方も、多くいます。さて冒頭にですね、今日はルカによる福音書の8章を見ましたね。さっきは8章8節でしたが、今からこの例え話をちょっと見たいと思いますね。8章に戻りまして、その4節から8節までまずお読みしたいと思いますね。イエス様を聞こうとしない理由、そのことについて少し考えたいと思いますね。本来ならば私たちはもちろん聞くべきですが、聞かない理由はなぜかということですね。4節ですが、125ページ。さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生え出たが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生えていて、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。とこのようにですね、こう例え話を語られたわけですね。でそこでイエス様はその説明もこの例え話の場合にはね、加えておりますので、この11節から見ますと、その説明がありますね。ちょっと見ますと、11節、12節をまず読みしますと、この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまったのですとありますね。ですからこのイエス様を聞こうとしない理由、ちょっといくつかイエス様挙げてますけれども、3つほどですね挙げてますね。この種まきの方はお言葉、聖書ですね、神様のお言葉、あるいはイエス様のお言葉と言ってもいいんですが、それを巻きに行きます。巻きますと結果がいろいろありまして、そういう結果をですね挙げてますが、その実らない3つのこの例が挙げられてますね。3つの例がありましたが、最後には実るわけですが、3つですね、実らない例がありましたね。そしてまずその最初にはこの道端に落ちた種が実らないっていうんですね。で、そのことはじゃあ何を描くかと言いますと、それはここにあるように この悪魔が来て彼らが信じ救われることのないようにその人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうことを、まあ、意味するわけですね。悪魔はもちろん積極的にですね、一生懸命神様のに私たちが耳を傾けないように、イエス様に耳を傾けないように働きます。まあ、しかしこのようにですね、読むと、じゃあこの何か一方的な悪魔の問題と考えるかもしれませんね。あ、私たちはただ受け身で、この悪魔が悪いやつでね、こう種を奪っていくというようなね、そんなふうにこう感じるかもしれません。まあ、確かに悪魔は悪いものです、それは否めませんが、でも一方ではその心の問題も指してますね。この土は私たちの心の在り方を指してますから、ですからそれは心の固くなな人の場合を言ってますね。そういう心の固くなな場合、神様に対抗し神様に耳を傾けようとしないこの姿勢を意味しますが、そのようなものがこのイエス様のお言葉をと触れても、そこにすぐですね、悪魔が奪い去っていくということを覚えます。まあ、本当に悲しいことですね。この心を固くなにし、イエス様に聞こうとしない、でも残念ながら世の中に それなりにいらっしゃいますね。まあ、きっと私たちはそういう方々のために祈るとすれば、主がその心を砕くように、固くなにでないようにですね、砕かれるように祈るのが一つかもしれませんね。さて、でも続くんですが、その説明が13節ですね。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです、というですねことですが、まあ、例えばこういうふうに言えるでしょうかね。問題が聞くことを邪魔するですね。さっきは例えば悪魔は聞くことを邪魔してますけれども、ここではこの問題が聞くことを邪魔する、このような方々はですね、まあ、まずですね、イエス様のお言葉をまずお聞きますとですね、ああ本当に感動します、素晴らしいと言ってですね、感動しますけれども、このイエス様のおっしゃることをよく聞いてそれに従おうとするときに、いろいろとこの問題に直面します。でその問題に直面すると、こんなはずでなかったとかいうふうに思って、やめてしまうですね。確かに私たちはイエス様に耳を傾けて従おうとするときに、それに反対するこの世の中というのがあります、私たちの周りですね。ですからそのような中でですね、彼らはその問題と直面しますと、もうやめてしまう、イエス様じゃ聞かないようにしよう、従わないようにしようと言ってですね、この問題が避けたいから、ね、そんな風にあるわけです。で、まあ、そういう意味ではこのイエス様に本気で聞き従おうとするのであれば、当然問題も困難も反対も直面しますので、それを乗り越える、なんて言いましょうか、それをですね、それでもイエス様のおっしゃることはこれだけ価値があるというね、そのような私たちの考えが必要ですね。そうでなければ私たちも聞くのをやめてしまう、そういう誘惑があります。もう一つですね、この8章の14節ですけれども、茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きましたが、とかくしているうちに、この世の心遣いや富や快楽によって塞がれて実が熟するまでにならないのです、というですね、こんなことです。 まあ、ここではその富、世の心遣い、富や快楽ですね。そういうことでこの富などが聞くことを邪魔するとこう言いましたね。まあ、この世のいろんなことにとらわれて、心遣いとありますね、いろんなこの世のものにとらわれて、そしてそのイエス様を聞くことがいかに重要であるかを忘れてしまう、この世のものにこう心が奪われてしまう、そしてイエス様に耳を傾けようとしないですね、そういう姿勢ですね。おそらくこのような方々は、あるいはイエス様の教えを聞くとですね、なかなか立派な教えだが、ちょっと現実味がないとかね、というふうにこう感じるかもしれない。現実味っていうのは、そういう方々言うには、この世で生きていくには必要なことがいろいろあるけども、イエス様のお言葉はそれには欠けてるというかね、そんなふうに案外おっしゃるかもしれません。ということは、この今の人生こそが最も重要であり、イエス様がそういうような生き方を邪魔するので、まあ、聞かないようにしよう、やめようとね、そんなふうに考えるわけです。まあ、最もこの3つ以外にもいろいろなパターンがあると思いますが、代表的にイエス様がね、こうイエス様を聞こうとしない人たちのことをこのように紹介しています。でもイエス様は当然ですね、私たちは聞くべきだとおっしゃいますね。この8節には、聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれたとあります。でイエス様を聞く理由、すでに見ましたけれども、このイエス様を聞くことと聞かないこととではどのような違いがあるのか、その結果ですね、どんな風になるのかを少し考えるとですね、例えばこの8章のところでもありますね。15節では、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかり守り、よく耐えて実を結ばれるのです、ありますね。どうでしょうか、私たちはイエス様を聞いても聞かなくても関係ないでしょうか。でも大きな違いですよね。このイエス様の例えを通して言うならば、実のこの実を結ぶ人生か、実を結ばない人生かというこう違いですよね。実を結ぶか結ばないかの大きな違いです。でこの15節の中に一つですね、鍵になることもあると思うんですね。それは気づいたでしょうか、このそれを守り、良い心では御言葉を聞くとそれを守り、よく耐えて実を結ばせるのですとありますね。この聞くことと耐えることというね、守ることと耐えることというのは非常に大きな鍵だろうと思います。すなわちイエス様を聞くということは、守るということを含めた表現ですし、また耐えるというのも、すなわち耐えるということは、私たちはイエス様のお言葉を聞いて、パッと瞬間的にね、一発で物事が全部変わるわけではありません。そうでしょ、クリスチャン生活ではいろいろ相変わらずこの問題やちょっとこう悩むことがあったり、あるいは罪との戦いとかね、こうあるわけですよね。でそのような意味で、その守ること、すなわちイエス様のお言葉をただ聞きっぱなしではなくて、それを聞いて守ろうとする姿勢と、そして耐えるというね、継続ということが大事です。まあ畑はそうですよね。今年トマトを挑戦しました。今回の風でちょっとどうかな、本当心配です。かなり倒れてしまってね、ならないかなというちょっと心配もあるんですが、でも忍耐が必要ですね。畑は種を植えて、次の日出て行って、あ、なんもない、あ、じゃあ終わり、やめたっていう、こんなんではどうにもなりませんね。 もちろん忍耐が必要です。いろいろ世話も必要ですね。イエス様はここでそのようなお話をしていますけれども、まあその信徒の場合もそうですね。クリスチャンもイエス様に聞き従うとい う, こう継続性とこう守ろうとする姿勢というのが、この聞く、ね、耳のあるものを聞けとイエス様をおっしゃるその意味合いの中にね込められているわけです。で結局でもその反面、このイエス様をそのような形で聞こうとしない人は実らない、ね、人生を過ごしてしまう。もったいないことをしてしまいますね。ちょっと一箇所ですね、ガラテヤ人の手紙でもうちょっとそれを具体的にね比較したいと思うんですが、ガラテヤ人の手紙の5章ですね、ちょっと見ましょうか。ガラテヤの5章ですね、5章の19節からですが、379ページですね、379ページ、ガラテヤの5章の19節ですね。あ、すいません、今番号間違えましたね。私も違う、371ページですね、371ページです。ガラテヤの5章の19節ですね。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちは神の国を相続することはありません。しかし今度比較ですね、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。まあ比較するとですね、もう比較にならないほど大きな違いですよね。ですからイエス様は私たちに、私を聞きなさいとこう言っていますのは本当に重大なことですね。私たちはイエス様に本当に本気で耳を傾けるならば、聞き従うとすれば、この世の大きな変化があり、大きな違いがあるわけです。で、まあ、この箇所でもちょっと触れてましたが、今の私たちの生き方そのものも変わりますが、神の国を相続するという表現ですね、この永遠の命か永遠の裁きかの違いを意味するものですね。このイエス様に耳を傾けるか、あるいは聞こうとしないかというね、永遠の命か永遠の裁きを意味します。先ほど のマタイによる福音書の三条の説教にちょっと戻りますと、そこではですね、最後にちょっと参考にしたいと思うんですが、7章の24節ですね、24節から27節、12ページになりますが、24節ですね。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。ありますね。まあ、イエス様がずっとこう三条の説教、このいろんなこの聖書からね、聖書と言いましょうか、その教えをしておりますが、 その教えの結論としてですね、このようなお話を聞いただけでは、そのさっきの今日の、ね、テーマはイエスを聞くというね、私を聞きなさいということですが、まあ、ここで言うイエス様を聞くという、ね、表現というのは単に耳に言葉が入るというね、でその単にそのような聞き方をしてしまえば、家を砂の上に建てるような人生になる、こう滅びてしまう、ね、でもそれを聞いて行おうとする、その行うもの、ね、そのように本当に本気で聞く、心に留め、それに従おうとするね、本来イエス様は言っている私を聞きなさいというね、こういう聞き方をしますと、そのものの人生は滅びない、ね、しっかり残る、ね、そんなふうなことです。ですから大きな違いですね。このイエス様のお言葉は私たちに永遠の命をもたらすか、あるいはそれを聞こうとしなければ永遠の裁きをもたらすような大きな違いです。さあイエス様がですね、私たちに私を聞きなさいと命じております。その聞くという意味合いには単なるですね、言葉をこう耳に入るだけではなくて、それはもちろんそれを理解し、それに従おうとする姿勢を持って取り組むというね、ことを含めますが、そのように呼びかけています。もちろん私たちはイエス様を聞くべきです。なぜならばイエス様は神であり、そして神様をに使わされたこの救い主ですから。そしてこの私たちはこのイエス様を本気で聞こうとすれば、それは私たちの人生を大きく変えます。例えのようにですね、実り豊かな人生になります。あるいは家の例えのように、本当にこうびくともしない、しっかりとした、そして滅びることのない人生を主の上に築くことになるわけです。大きな違いですね。もちろん見たようにイエス様が私たちに私を聞きなさいと呼びかけているところには、その難しさもありますね。困難もあります。反対されます。あるいは自分の中でその葛藤もあります。イエス様がおっしゃる、こういうふうにおっしゃるけれども、私はこう思う、そういう葛藤もあります。しかしながら私たちはそこにですね、負けずに従おうとすれば、大きな変化が私たちのうちにあるわけです。イエス様はですね、私たちに私を聞きなさいと今日も呼びかけています。もちろんクリスチャンの私たちは基本姿勢はそうであるべきですね。まあ、私もいつもは聞いているとは言えません。おそらく誰でもですね、時にはイエス様に聞いていないこともありますが、でも聞こうとする、そしてそのイエス様のお言葉を大事に思う、そこに耳を傾け、日々それに沿って歩もうとする、こういう姿勢ですね。これは重要なことで、やはり私たちはそう歩むべきです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このように主のお言葉を今日も共に見ることもでき感謝いたします。主イエス様が私を聞きなさいとおっしゃられた、命じたそのお言葉を今日見ました。どうか私たちはそのように心から耳を傾けて、そしてイエス様のおっしゃることに沿って歩もうとする、本気にイエス様のお言葉を本気に従おうとする、そういう姿勢を持って歩めますように導いてください。そのような歩み方によっては大きな変化がもたらされ、実り豊かな人生になり、主の喜ばれるものとされます。どうかお導きください。また世の中には耳を傾けようとしない方も多くおられます。私たちの身の回りにおられますが、どうかしよう、その心の内に主ご自身が働かれて、その必要を示され、心が砕かれるように、また私たちもそのため用いられるように祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。